さあ毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズのお時間となっております、はい、ボルターズ先週までは8勝7敗の西地区の3位首位佐賀とのゲーム差は3というような状況だったんですけれどもね、うん、これからまた大事な試合がどんどん続いていくというような状況なんですけれども、はいはい、まずはですねこの1週間でボルターズちょっとハードスケジュールになっておりまして3試合を戦っておりますのでその3試合まず振り返っていきたいなと思うんですけども、はいはい、先週末は、エコウィンウトアリーナでアースフレンズ東京 Z との試合だったんですね、はいはい、まず土曜日の試合なんですけれども前半は38対36、まあ、ほぼ互角のような形で終えまして、うん、3クォーターはボルターズのペースになって点差をどんどん広げていったんですが、はい、今度4クォーターは相手のですね元日本代表の選手岡田選手に連続スリーポイントシュートがどんどんこう決められてしまって流れが一気に変わってあれ危ないぞ8点リードされちゃったっていうようなところだったんですがしかしそこからも諦めず粘ってなんとか戦い再び流れを引き戻しまして再逆転もう本当逆転逆転の試合でした。最終的に87対81で勝利という一戦目
すごいですね。8点リードされて結局6点差で勝ってんですか。
そうなんですよ。もう第4クォーター一時は11点リードされてリードしてたんです。そこから逆転され8点リードされつつも最終的に6点リードというもう目まぐるしい試合でした、まあ、それがバスケットだなというところも感じたような試合だったんですけれども、はい、そして2日目なんですが実はですね、うん、その1日目の試合で、うん、ボルターズの北隆明選手が相手選手とちょっとぶつかってしまいまして脳震盪を起こしてしまったんですね、うん、そこで2日目日曜日の試合は欠場となってていました、まあ、木田選手というともうチーム1の得点源でありましてその木田選手が欠場ということが大きく響きましたね、はい、なかなかこのオフェンス攻めがうまく回らないというような試合になりまして、うん、最終的にですね今季最少得点51得点しか取れなかったんです。51対69というちょっと不甲斐ない試合となってしまいました。ちょっと木田選手の存在の大きさというのも感じるような試合となりました。そして今週は平日水曜日にアウェーで香川との試合もあったんですけれども、はいはい、この試合も牧田選手欠場そしてあのサンバ選手も欠場というなかなかちょっと主力2人を欠いて難しいのかな。そして香川にはですねウッドベリー選手という、うん、もう1試合26点あげるようなもうとにかく点取り屋の選手がいるんですけれども、はいはい、その選手をどう止めるのかというのがこう大事なポイントになるような試合だったんですが、うん、そこで頑張ったのが本村選手だったんですね。本村選手身長が185センチでしてウッドベリー選手203センチあるのでもう20センチぐらい身長差あるんですけれどもボールを持たせてしまうとウッドベリー選手が優位になってしまう。だからもうウッドベリー選手にボールを持たせないようなもうとにかくベタ好きでディフェンスをしまくりまして
なんかスラムダンクでそんな見ましたよね。
そうなんですよ。2ないディフェンスがですね、はい、こう素晴らしかったです。仕事をさせませんでした、はい最終的にですねこの試合95対87で見事な勝利ということ で、うんでね、10勝8敗でこれでですねボルターズ現在西地区の2位に浮上と、うんいうことになっております。佐賀とのゲーム差は3のままということになっているんですが、うん、そうなんですよ。ただ今週末はその首位佐賀との直接対決になってるんですね。しかもホーム熊本県立総合体育館で明日土曜日が午後5時から日曜日が午後2時からということになってるんですよ。さらにこの佐賀との試合というのが、はいはい、今シーズンレギュラーシーズンでは直接対決最後。
あれあそうなんですか。
そうなんです。
でも確かによう佐賀と戦ってますよね。
そうなんです。開幕戦も佐賀でしたし、うんうん、ちょっと前もホームで佐賀とやってレギュラーシーズン同じ地区同士では6試合ずつ対戦するっていうルールになってるんですけど、はいはいはい、もう佐賀とは早くももうこれで終わりという形になってます。
あれ今引き分けですか。
今そうです2勝2敗、
はい、あそうか、じゃあここで勝って
ここで勝っとかないと
勝ってきたですね。
プレーオフの頃にもちょっとね、もしゲーム差並んだ時とか
いいイメージで
ね大事になりますから、大事な試合ということになっております。さあそこでその大事な試合でこの選手見せてくれるんじゃないかという選手今日はご紹介したいなと思うんですが、熊本県出身の小林慎太郎選手、インタビューをしてきているんですけれども、身長が184センチ、今年も35歳になられました、宅間中学校から宮崎県の小林高校、そして東海大学でパナソニックで5年間をプレーをして、2013年ボルターズの発足からずっとボルターズにいるという、もうまさにミスターボルターズと呼ばれている選手なんですね。ただ今シーズンはですね、開幕直前の9月にあの右膝の半月板を損傷してしまいました。で、手術してずっと出ていなかったんですけれども、先週の東京 Z 戦でやっと復活してきてくれたんですよね。まあ、これまでも骨折や靭帯の怪我などでも本当に何度も手術を受けながらも復活をしてきたという小林選手のインタビュー、まずはお聞きください。
やっと帰ってくることができましたね。半月板っていうのは基本的に回復しないものなので、あのつなげるとかあんまなくて、まあ、一応つなげるってあるんですけど、基本的に何ていうか軟骨組織なので、こう結構フカヒレみたいな感じですね、イメージは。皆さんの分かりやすく言うならフカヒレの形をしてて、ああいう繊維質なんで裂けてしまうとこうくっつかないというイメージだから、もうそこを削っていくしかないっていうんですけど、まあこれを削ってしまうともう一生戻ることがないので、切り返した時とかにクッション材がない分直接骨と骨がガツンと当たっちゃうんで、まあその時はちょっとズキンってくるんですけど、ただまあそれともうまく付き合っていかなきゃいけないっていう、もうまあ35歳ですし、もう次36にもなろうとしてるんで、やっぱりこの辺はねうまく、付き合っていけたらなとは思いますけどね。
ボルターズ今8年目になりますけど、はい、ボルターズ来られてからも手術、
まあ、結構ありますね。でもまあまあこういう選手もいていいんじゃないですか。あんまりこうね順風満帆に周りから見たら結構ねうまくいってるように見える時もあるかもしれないですけど、やっぱ僕自身は結構手術をしたりとか、まあ、怪我したりとか本当にこうタフな状況、苦しい状況をこう、まあ、打開してここまでキャリア続けてこれたので、なんかまあまあ自分にとってはこういい糧になってるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ネガティブな意見を結構言う人もいるし、やっぱパフォーマンスが落ちたんじゃないかとか、こう、ね、怪我してもったいないんじゃないかってい こうネガティブな意見もありますけども、まあ、僕自身はあんまりまあ、それじゃなくても多分シュート入る日は入るし、入らない日は入らないし、まあ、こうそれでパフォーマンスが落ちたって言われるよりも、まあこれがあったから今までここまでやってこれたっていうふうにポジティブに捉えてますけどね。まあ今若い選手たち見ててもそうですけど、やっぱ若い時はこう走ったり飛んだり結構アグレッシブにできるんですけど、まあ年取ってくるとねそういうふうにはいかないから、まあこれをいい機会にしっかり頭を使ってこう賢くプレーをしていく、こうスマートにプレーをしていくっていうものも身につけれたらなと思いますけどね。ただまあディフェンスはねそうはいかないんで、やっぱタフに先週もなんか飛び込んだりして、なんかそれがまあチームのねこう起爆剤になればなと思って、こうタフにハードに頑張ってますけどね、はい、
本当選手交代の時も会場沸きましたし、ルーズボールでこう看板に飛び込むようなシーンもすごかったですね。
まあ、僕が久しぶりにコート立って、僕がねなんで出てないかっていうのも多分おそらく結構な方は知ってくれてたみたいな声援だったので、あやっと帰ってきたと。それこそ秋さんもねやっぱああいう久しぶりにコート立つと煽りが強かったから、多分観客の人たちも喜んでくれてこう歓声上げてくれたし、逆に今度シュートをねやっぱ僕の得意のスリーポイント決めれなかったのがちょっと残念ですけど、でもまあああやってルーズボールとかに飛び込んで看板に飛び込んでいくとかいうのはこう、まあ、シュートを決めること以上に価値のあることなんじゃないかなと僕はやっぱりそこは自負してて、それはもう昔からモットーとして泥臭いプレーを、ね、シュートって一見華やかなプレーなのでそこに、ね、フォーカスされがちですけど、やっぱりああいう地味なことをこうコツコツコツコツできるっていうのがなんか、まあ、僕の良さであり、まあ、それがこう一つのエネルギーとなってチームがね、あんなベテランの、ね、みんなおじさんおじさんって言ってる人たちが飛び込んでいって看板にぶつかってっていうのを見ると、なんかこうエネルギーを若い子たちもこう与えられるんじゃないかなと思って、はい、まあ、積極的に行きましたけど、でもぶっちゃけあれはねボール取れないと思ってたんですよ。飛び込んだもののもう取れないだろうなと思ったけど、まあ行くことにねやっぱ意味があるっていうか、その結果よりもその姿勢とかそういう過程に なんかこう何かを感じてくれたらなっていつも僕はずっと毎年言ってますけど、まあ、それがああいうことなのかなとは思いますけど、まあ、本当に今年はねちょっとずつ本当にチームも若手に変わってきたりとかしてますし、まあ、その中で僕が、ね、どういうふうな立ち回りとか役回りどういうことがこのチームに貢献できるのかっていうのはちょっとやっぱり、うん、考えてやっていかなきゃいけないなと思います。少しずつ変わってきてるなっていうのはやっぱり感じますけどね。このチームの成長とともになんか、はい、僕も成長させてもらってるなと思います。尖ってましたね27の時はあれもっとギラギラしてました。やっぱハングリー、今がハングリーじゃないってわけじゃないんですけど、ちょっとこう俯瞰的に物事を見れるようになったかなと思います。自分がうまくいかないとやっぱりカリカリしてたし、自分が得点スリーポイントを決めることばっかり集中してたんですけど、今はなんかこうチームがどうやったらうまく回るかとか、やっぱそういうふうなことに、もちろんそこにね僕がシュートを決めたいとかスリーポイントをやっぱり打ちたいとかやっぱありますけど、それを押し出すよりもやっぱりねどうやったらバスケットボールチームがうまく回っていくか、オフェンスがどうやったら機能するかっていうのをやっぱり考えるようになったので、それが良かったり悪かったりだと思うんですけど、選手としてはでも僕はなんかそれが逆に、まあ、いいんじゃないかなと、大人になったなと、自分で自分を褒めたいですね、そこだけは。
というような小林慎太郎選手でした、うん、まあ、自分自身でもなんか丸くなったなっていうふうにもおっしゃってたんですけど、
まあ、でもあの、ね、賢くプレーをするっていうのはベテランの、ね、
やっぱベテラン、
ね、味でしょうからね、
ですよね。そして先週の香川戦では復活のスリーポイントシュート2本決めて勝利への貢献もしてくれたんですよね、うん、園田貴明さんからメッセージも届いておりまして、はい、小林選手のユニフォームを家宝にしているぐらいの大ファンです、うん、香川戦で見せてくれたスリーポイントが決まった瞬間は嬉しくて涙が出てしまいました。ホーム戦でもお願いしますねということです。明日明後日佐賀戦でもきっと見せてくれるんじゃないかなと思います。さあ、そんな小林選手のですね、今日はサイン入りのタオルをお一人の方にプレゼントいたしますので、お名前、住所、年齢、電話番号を書いてメールかファックスでラジテンボルターズプレゼント係までご応募ください。締め切りは来週月曜14日必着といたします。以上、今週の週刊ボルターズでした。